井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日行きたいと思いますが、今日はですね、質問がちょっと、はい、ボリューミーな質問いただいておりますので、はい、早速ご紹介させてください。
はい。
今日ですね、ちょっとに、今日、50代の方ですかね、ご質問いただきました。井上先生、遠藤先生、こんにちは。いつも拝聴させていただいております。ありがとうございます。抽象的な質問にも、確信をついた具体的な回答に毎回感動しております。さて、今回は成功事例の共有化と評価制度の矛盾をどう解消するかについてご質問ですということでいただきました。私は営業所の責任者をしております。当社は営業会社なのですが、営業所によって営業マンの売り上げに相当ばらつきがあります。普通に考えますと、有責者、成績優秀者のことですかね。有責者の営業手法を共有化して全体の売上を底上げすればいいと思うのですが、共有化に評価制度が障壁となっています。と言いますのも、売上の達成度の高い上位4割程度の営業マンが評価をされて、次年度の月報評価でアップする仕組みになっています。その評価制度があるため、有責者は自分の手の内を明かそうとしません。共有化することによって周りの営業マンの売上が上がると自分の評価位置が脅かされる可能性が高まるためです。管理する上長や支店長が共有化をさらなる評価項目としては仕組み化できればいいと思うのですが、全国的な評価制度のために仕組みを設計し直すのは現時点では叶いません。井上先生、会社全体の底上げを目指すためにこのような事態をどのように解決すればよいでしょうか、ということですね。
はい。前提の中に後半にあった、この制度を変えることが叶いませんっていうことがあるので、変えられない中でどうしたらいいのっていう話でもあると思うんですけど、
はい、
でもその前に、いや、まあ、とは言いながら変えなきゃいけないと思ってるんですけど、この方の問題意識をちゃんと扱うとしたら、今のままの評価制度だけじゃダメですねっていう結論にはどうしても行くんですよね、
うんうん、
だからまあちょっとその辺の話を先にしとこうかなと、私が今どう感じたかっていう話をしとこうかなと思います、うん、で、まあ、評価がこの会社の場合の評価が どういう意味で、マイナス作用してるのかっていうことで言うと、やっぱり、情報の共有とかね、知恵の共有とか、まあ、いわゆるこうコンピテンシーとなる行動、優秀な行動の共有とかができてないよっていうことですが、おそらくここの会社の評価は、まあ、目標管理とかにあるような、もう営業だからね、売上というような結果だけで評価してるんじゃないかなと思います、
うん、
で、大事なのは結果に至るためにどんな行動を取り、どう考えてどう行動したかっていうことが大事なので、つまり有責者っていうのはその結果がうまく出てるのはそのプロセスが優秀だからなんですよね。
あ、
うん、つまりプロセスっていうところにいかに着眼するかがポイントなわけですよ。
このポイントっていうのは何を目的とするポイントって意味ですか？
会社全体の能力を上げる、
うん、まさに質問 の底上げをしていくというためにということですね、うんうん、
のためのポイントとしては、結果だけを評価していたら結果だけで評価すると、ここの起こっているように、優秀な人は優秀な、あまり成績の悪い人もが優秀になってもらって成績上げてもらっちゃ困るという、
うん
う
ん、
これって結果だけで語ってるから。ただそのプロセスに評価したとになった場合は、プロセスが優秀であるかどうかっていうことが加味されれば、別に共有することは別にして、 どういうことをやると、どういうプロセスを組むと結果が出るんだぞっていうことが評価制度の中で語られていれば、有責者が私はこうやってますっていうふうに改めて言わなくても、そうプロセスがちゃんとやれてるのっていう評価は、結果に伴ってなくても一生懸命頑張ってプロセスを組み上げてる人たちを育てることができるのね。なのでやっぱり、ある意味では、底上げするにはプロセスというものにいかにちゃんと着目するかっていうことが大事で、その今言ったどういうプロセスを組むといいのかを知ってるのが有責者なので、その人たちの情報が持って知っていることをつまびらかにしたいっていうのはもちろんあるので、でじゃあプロセスということにちゃんと着目しなきゃいけないですよという論点と、どうすると、いい結果につながるかっていうことを知っているある種の、知見みたいなものかなみたいなのをどれだけ共有できるかということで言うと、もう一個は、個人ではなくてチームとしての結果に対して評価が加わるということ。
全体としての評価に、それが個人がその評価を追うってことですか？
そう。
各人か。
各人。例えば5人が10人いたら、10人がまずベースとして、このチームとしてどれだけの結果を出したのかっていうことが、まずボンと1個項目としてある。で、プラス、それに対して個人としてどれだけ貢献したのっていうことを問うので、個人の結果をそれに加味する。
はいはいはい。
で、できればプロセスとしてどういうことをやったの、頑張ったのっていうこともちゃんと見るってなると、ある意味ではその、うまく、こう持っていければ、その優秀な人たちもチームのためっていうことが入れば、例えば新人で困ってる、売上がなかなか上がらずに困ってる人たちの指導とかも積極的にするようになれる、っていうような感じなので、やっぱり個人全体それからプロセスっていうものをいかに、大事に扱うか、まあ、これは評価制度では入れれば一番いいんだけど、その3つがどう扱われるかが大事かなというふうに思います。でやっぱり、でじゃあ前提が変えられないとしたら、つまり評価制度自体はもうこれで変えられないんですよ。
まさにね、今回のご質問が、全国的な評価制度のために仕組みを設計し直すのは現時点では叶いませんとおっしゃってますね。
で、私が言いたいのは、これは何としても変えなきゃダメよっていう話なんですけど。
結論そこなんですね。
まずはそこなんです。ただし、一応言った
ん
です。一石一鳥で変えられるわけではないので、そういうことになるとすれば、変えられない時期、今の延長にある時期は何をすればいいかっていうことで言うと、私は、結果の評価っていうものに、がどう扱われる、つまりね、達成率だけで、本社にまでそれを持っていかなきゃいけないのか、達成率とか売上金額だけを出して、じゃあこの人は、つまりこれ評価者がのさじ加減が効かない状態、つまり評価者は、現状に、上司ね、現場の上司が、こいつは、いや、ちょっと今回成績は、思わしくなかったんだけど、こういうことが頑張れたんで、ちょっと、ある意味加えてあげたいんだよ、その評価を、っていうような、ことが、加味できないんだとしたら、解決はできないと思う。つまり、この売上日報、月報日報、結果がバーンと数字で上がってって、変な話、評価は上司がするんじゃなくて、本社の
結果がするんですもんね。
全部できちゃうっていうような状態だとしたら、これは、変えられないと言っているとしたら、まず難しい。
だからそういう会社の方針で、それで行く。だから、その方向性と制度が合ってる以上、 もうだ変えられないですしね、その方向なら変える必要もないですよね、うん、ただこの方とかそこで働くのがふさわしいのかって話はまた別の話で、
そうで、でじゃあ唯一その中でもできることが何かあるとしたら、売上の目標の設定の仕方だけは現場の、各営業チームでできるんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
例えば、5人いますと、すごく優秀な人と、それから今年入ったばっかりの人で中堅なんだけどなかなか成績の上がらない人いると思うんだけど、
うんうん、
要するにこう積み上げてきたベースそれぞれを20点しか取れない人もその20点を100点換算した目標設定する。つまりね、20に例えば20万しか上げられなかった人が100万なんだよあんたの市場はって言って100万をずっと目標として持って、だから20万だね、20% だね達成率はってずっとやるという風になると、本当にそれこそさっきから言うように抜け出せないのね。で同じ100万の売上目標で片や500万やる人からすれば、なんで20万しか上げないやつのために俺の知識を知恵を上げなきゃいけないのって話にはもちろん、
うん、
でも全体論で上げしたいんだったら、500万を売ってきた人は500万の実力を一つ100点としたベースに置いてあげおかないとおかしくなっちゃうね。
あ、
だって営業所というか営業所単位で言えば500万プラス20万足す100万足す30万で積み上がった合計金額が営業所の売上になるとすれば、500万の人は500万売ったからもういいでしょってなってもらっちゃ困るのよね、
うん、組織としてはね、
うん、その人の実力をもっと使ってくれということになると、ごめんあんたは600万だよ目標が、ただしね、有責者には自分で作るだけじゃなくて誰かのサポートをして作ったらその人の売り上げ半分あなたの評価対象にするよって言ってる、
うん、
例えば20万しか売れない人が100万売るようなことを、いい意味で指導してくれたと、
うんうんうん、
そしたら50万が、まあ、半分だとしたらね、50万はあんたの成績の中にも加えてあげるよって言ってあげればいいかな、評価の段階だけね。ってすると、営業所としては500万だった人が人の手助けも含めて600万やって20万だった人が100万になれば、これは営業所としては万々歳に。
ああ、これ仕組みを変えない前提と変える前提で変わってきますけど、変えていく方向の話を考えるときに今のこの制度が今後で意思決定をするような、まあ、人事のトップ層なのか経営層も含めてだと思いますけど、その人たちにとってこの制度があるせいで起きている彼らがそれはあかんねえね、絶対ダメだねと思う問題をちゃんとこう可視化言語化できるかっていうのができないと、この今のこの評価制度というのが別に売上上がってんだからいいじゃんっていう人たちだとしたら何の問題にもならないですよね。これのせいで何が起きてるのかっていうところって、ま、ちょっとこれだけの情報だと、こちらからは言い切れないのは当然わかってるんですが、どうなんですかね、こういった制度における経営者にとっての、想定されるだろう、それは問題だねって思うものってなんかイメージありますか？
ちょっとずれちゃう話になるかもしれないけど、この会社が営業会社だって言ってるんだけど、売上げっていうことが大きな目的になりすぎちゃってるんだろうと思うんですよ、
うん、
でやっぱり、私たちは何の価値を提供してるのか、でどういう人が何で喜んでくれているのかっていうことを掲げないとダメで、
うん
うん、でそこが、そういうことが機能しませんと、私たちの価値観っていうか自分たちが提供している価値という意識が現場でどんどん薄れてますということを危機感として挙げるしかないんだよ、
はいはい、
そうするとそんなつもりで経営してないよって思ってる人だったらそれは大至急変えなきゃねってなってくれるし、
あ
でいやいいんだよ売上さえ上がればって言うんだったら結構だな、そんな会社辞めた方がいいよって
はっきり言いましたね、
うん、ぐらいな、
まあ、でもそういう会社がいい人はそこに残ればいいわけですからね。
そう、そう だから、だとしたらやっぱり、成績が悪い人は、ある種ずっと報われないっていうこと
も、ま
あ、
でも確かに評価制度が売上至上主義だけで評価制度が成り立っているということは、本来企業の活動であるあくまでも顧客の立場に立った時に何の価値なのかっていうことに対する対価であるはずの、その大事な売上の先にある顧客目線みたいな、顧客と立場という観点が完全に評価制度に抜け落ちてますね。
そう。だからそれがどこに入るかっていうと、プロセスに入るね。
そうですね、
うん。プロセス構築の段階で何を大切にして何を動いてるかっていうことが大事にな
る。そういう意味で言うと、営業の、有責者の方でも成績がどんなに出てても、うん、そのプロセス次第では本来評価されないっていう制度になってるべきというふうにも取れるんですかね。
そういうことです。単純に、うん、極端な言い方をすると、うまくお客さんを転がして取ってくるトークが強いだけの人だったら、
ね、
うん、やっぱりプロセスは違うよねって話。
で
やっぱり、
う
ん、プロセスで、もう一個さっき言ったように全体の結果っていうものもちゃんと結果としては見た方がいいよ、
うん、
のはやっぱりそういうところで、有責者のプロセスの中には他者の指導みたいな、ですね、チーム全体の底上げのためにどう貢献したかみたいなのもプロセスとして入ってくると思うので、そんなようなことも出てくるんじゃないかな、評価できるんじゃないかなと思うんですね。
ということですね。ちなみにですね、実は質問がですね、今回は個人を前提とする評価制度の課題感の話からの相談だったんですけど、実は支社間においても問題がありましてというご質問、別でもう一つございまして、ちょっと今回それがやりきれないなということで、次回また今度は評価制度のによるこの支社間において起きている問題についてご質問ありますので、そちらもご紹介させて、はい、次回はね、そちらをやっていきたいなと思っております。
はい、
ということで、今回は続きになりますけども、楽しみにしていてください。
はい。
井上先生、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。